ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥディアンビブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥディアンビブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
パナティパタウェラマニシッカパダンサマディアミ。
パナティパタウェラマニシッカパダンサマディアミ。
アディナダナウェラマニシッカパダンサマディアミ。
アディナダナウェラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダベラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダベラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナウェラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナウェラマニシッカパダンサマディアミ。
サドゥサドゥサドゥ
サドゥサドゥサドゥ。
ハラミタシンギョオンカンジザイボサツジハンニャハラミタジショケンゴふいくくふいしきしきそくぜくくそくしきんじゅそぎょしきやくぶにょぜしゃりし無限に微絶身に色小光未即法無限界内し意識界無 くはこの功徳をもってあまねく一切に及ぼし、我らと主上と皆共に仏道上善ことを今から、1時間ちょっとねお話ししますので、どうぞ楽にしてください。まずちょっといろいろ告知をしたり報告したりしながらね、お話ししていきたいと思います。この間先週ですね、北海道へ行ってきたんですけども、札幌へですね。で、札幌の法話の中で、自分に価値がないと思ってしまう人がやる、なんとかそれを打開しようとしてやる3つのことプラス1つについてちょこっとだけお話ししました。まだ完全に話してなくてね、でなんだけども、それプラスもう1つを非常に大きな、要素があって、で今日のテーマはそこら辺になるかと思います。ちょっと北海道の方は聞いてない人には何言ってるか分かんないでしょうけど、それについて後から話しますけどね。はっきり言うと闇の問題なんですね。闇の問題ですね。この闇の問題というのはね、特に、この宗教とか瞑想とかをやろうとする人間にはどうしてもついて回る問題なんですよ。これ非常に不思議だと思うかもしれないですけどね。例えば私 の, 今キャッチフレーズは光の中のマインドフルネスで、ね、光を目指してるんだけども、光を目指すがゆえに光の反対の闇に、ちょっといろいろなものを持ってしまうというね、のがあって、これ非常に微妙な問題で、これほとんどねどの本にも書いていないですね。エッカルトさん、エカトールさんの方にちらっと、いやかなり書いてあるか、彼の場合はエゴっていう言葉を使ってですね、だからある一番近いのはエッカルトさんのエゴかなとは思うんですけども、ただ日本には日本独特のエゴのあり方があってエッカさんの言いたいこともものすごくよくわかる、その通りだと思うんですけども、ちょっとね、日本には独特のがあるので、そこをちょっとうまく表現できたら結構参考になるのではないかなと思います。ね、ですね。 はい、だからそこら辺がね、ある意味、いろんな落とし穴であったり、何か前へ進ませないものであったり、ね、があるかなと思います。まあ特に6月ぐらいか、6月、5月か6月にかけてね、宗教的テロリズムについてずっと話をしてきて、それがどうして生まれてしまうのかもね、話したし、でなんだけど、まあ、宗教的テロリズムとまでは全然いかなくて、もうちょっと日常のレベルでの、闇の問題っていうのはね、これはどんな人にもあって、で特に今から瞑想とかヨガとか仏教とか勉強して、まあまあ簡単に言ってしまえば光の方へ向かっていこうとする人間だからこそ、闇が襲ってきます。闇がね、あらゆる形で襲ってきます、ね。だからどういう具合に襲われるのか、でしかも私は闇です、今からあなたを襲いますなんてふうに襲わないんですよ、当たり前だけどねいきなりなんかわけわからずに襲われたり、その正体が闇だとわからないままになんとなく闇と意気投合しちゃったりとかねいろいろあるんですよ。なので、なんとかな、でそれでいつの間にかわけのわからない方向へ連れ去られるっていうようなこともいくらでもあるから、そのあたりをね、でしかもこれは、子どもの時からのもういろいろかはなんとかな絡んできます。ここら辺はね、本当にティク・ナット・ハンさん得意の分野で、西洋人っていうのはやっぱり私っていうのが強烈にあって、私の問題、しますけども、まあ大抵それは親とか、親のもう一つ親ですね、祖父母ですね、山下、例えば山下家としてのカルマとかねまあいろいろあるわけなんですよ。そうですよね、山下家っていうところに私は何も知らない赤ん坊として生まれてくるわけだから、でその山下の両親に育てられる、でもその両親はその祖父母に育てられてきたわけで、だから祖父母から両親へ、伝えられたもの、それがいいものばかりではないっていうのは皆さん一番よく知ってますけども、でそれを赤ん坊の私が全部受けるわけですからね、当然そこには、必ずしもいいものばかりではない、ね、のがあって、だからそういうふうに見た方が、今の私がなぜこんなふうななってるのかっていうのが見えやすいとかね、いろいろあるので、そこら辺を含めてね、今日はちょっと闇の問題をね、整理していきたいと思います、まあそれはもちろん仏典とかにもいろいろ出てきて、ね、お釈迦様を邪魔した人とかね、お釈迦様を殺そうとした人まで出てくるわけだしね、でなんかいろんな形で邪魔されたりいろいろね、あるね。でそれをだけどやっぱりそれ2500年前のインドと今違うから、ね、ちょっとピンとこない面もあるので、ね、今21世紀の日本で、この問題をどう考えたらいいのか、ね、いうことをちょっと見ていきたいと思います。まあ、で特にね、6月になって、まあ、いきなり無関係な人を殺してしまうというね、事件がもう3回まで起きましたよね。あ、もっとかね、あって何かちょっと不穏な、雰囲気が世の中漂っていて、でそれももちろんもうこの闇の問題と絡まってますので、ここをねちょっときちんと押さえておかないと、私らは光へ向かっていけないので、ね、思わぬところで 足を取られてしまうことがあるので、ね、そこら辺ちょっと整理したいと思いますね。はい、でそうなんだけどね、今日は、それはちょっと後でずっとお話ししますけども、その前にね、報告、あ、そうか、告知から始めましょうかね。告知ね、7月の7日の土曜日ですね、今度の土曜日ですね、6時 から8時半まで東京の、新宿の朝日カルチャーセンター新宿教室ですね、私がいつも、仏教 3.0 の講座を持っているところですけども、そこで、2月 の、 節分の日に、続いて、柳田神父様と、柳田敏郎神父様と対談をします。で、そのね対談なんですけども、まあこれはね神父さんがお話しされるから私があえて言う必要もないんだけど、まあ大体どんな話になるかぐらいは話しておいた方が皆さんのあれになるんではないかなと思うので、はい、だから今ね一般の人が一方案の文脈で去年の暮れぐらいからですね、私っていうのは二重構造になってるんだ、で二重構造として捉えない限りマインドフルネスは理解できない、ヴィパッサナーも理解できないというのが基本的なスタンスで、でその時二重構造ってことは、今までの自分だと思っていた自分 と、それともう一つが何かあるよねっていう、そういう話だったわけですよね。ですか。でそしてそれは当然仏教徒だけが要するに仏教徒だけが二重構造になってるから、そんなバカな話じゃないじゃないですか。私が今やってるのは、仏教はこう考えるよねっていう話では当然ないわけなんですよね。要するに日本の小学校の算数の教室ではこう考えるよねって言ったら、それは日本じゃなかったら違うのかって話になって、当然そんなバカなことないですよね。日本の算数の教室と、ね、ニューヨークの算数の教室と、インドの田舎の、ね、インドの田舎だと冬なんかと青空教室になりますけどね、インドって建物の中が寒いんでね、みんな日が当たってるところでやるんだけど、そういうところでインドの先生が教えてる風景よく私見るんだけど、インドでね、でその先生で教えてる算数と、いやちょっといや文化の違いがあるのでなんてことないじゃないですかみんな同じなわけですよね。同じでなきゃいけない、ね、だからもう日本だろうがアメリカだろうがインドだろうが算数数学っていうのは普遍的なものだからですね。でそれと同じように今私らは一応仏教の文脈の中で瞑想の文脈の中で、私っていうのは二重構造になってるよねって、そう見た方がマインドフルネスもヴィパッサナーも理解しやすいよね、あるいは実践しやすいよねっていうふうにずっと話し合ってきました。だけどもそれは当然仏教だけに住むわけがなくて、それ当然普遍、仏教とはではなくて人間っていうのはって話に当然なるわけですね。だから人間っていうのは、どうも二重構造になってるらしいっていうのが今我々の、今盛んに話し合ってるポイントなんだけども、でそしたらそれを、当然キリスト教の人たちも同じく二重構造になっていて、ね、でしかもそれをイエズス会の神父様が自らご隠家さんのねヴィパッサナをして発見して、でそれからちょっと私と知り合って、この間の4月の私が上石寺のね木僧の家で2泊3日のリトリートやったんですけども、それに、参加してくださって、で私の話を全部聞いてくださって、まあその二重構造っていうことをね全部受け入れてくださって、っていうか、まあまあ実際そうだよねって話になってねで じゃあ二重構造っていうのが普遍的な真実だとしたらば、でそれはキリスト教においてどうなるので、特にイエス様っていう非常に不思議なことをされた人がいて、ね、 でイエス様っていう非常に普通の人間がしなかったことをされて、言わなかったことを主張されて、だけどもなんかよく分かんなかった、あのイエス様で一体 何だったのかよく分かんないままになっていて、で十字架で亡くなった後に3日後に復活されたって言っても、それ言ってど何をどういう意味なのってね、いうのがあって、だけどもそういう全ての謎が人間っていうのは二重構造になっているよねっていうふうに、それが普遍的な、真理だっていうふうになった時に、その視点からイエス様が言われたこと、イエス様が行動されたことを見ていくと、見事に不調が不合が合うっていうかな、あってしまう。あ、これを主張されていたのか、ね、っていう話ですね。でその面から復活っていうのも、理解できるし、お祭りですね、お祭りが来て、うん、あ、ポッドキャストの人今太鼓が鳴りますけど、何さん見えてる？何だし、あれね、車で行った。車で行った。太鼓乗せて。軽トラに太鼓乗せて。なんちゅう。もう弾いてくれる人いないのかな。うん、で、その面からね、イエスっていう人は誰だったのかっていうのは理解できるのではないか。でその時に今までのイエス理解とはちょっとかなりちょっとどころかかなり違う、新しいイエス像がね生まれてきている。でってことはイエスっていうのは 2000年前のイスラエルの人の問題ではなくて、みんなこれ私らの問題になってくるので、イエスっていう人がどういう人か分かったらば、イエス様と私との関係、そして私自身の問題というのが全部なんていうかな、アップデートされるっていう話になってきますね。はい、まあね、ちょっとこれはね、私がいくら喋ったって意味ないので、ここら辺はたっぷりと柳田さんに話していただきます。今、昨日おとといぐらいにメールいただいたんだけど、前回通り今パワーポイントの資料をかなり綿密に作ってらっしゃるみたいなので、当日配られるでしょうし、まあ、当日プロジェクターでね、またやれしながらね、プレゼンをされながら、話をされるかと思います、ね。あ、そうか、これは朝軽の講座だからちょっとポッドキャストに流すわけいかないんだね。いかないから、ぜひぜひ聞きたい人はちゃんと参加費払って朝軽までおいでくださいね。どういうことを話したよってことは一応話しますけど、誰、いつもの人、いつもの人、はい、いつもの人がいつもの時間に、はいですね。朝カルがかなり今人数集まっちゃってるので、満席になるかもしれないのでね、ちょっと急いだ方がいいかなと思います。ただね、今回はもう予定を超えてもちょっと広い部屋に移動して、全員申し込み者を全員受け入れるって朝からの方言ってましたから、とにかくギリギリまで申し込んでくださいね、はい。で当日はね、私が、この二重構造そのものについて、前回からの流れとかなんかをやって、まあ、これが、議論の基礎なんだよってことをね、お話きちんと説明します。もう一回、まあ、皆さんも分かってらっしゃるけども、ちょっとね、キリスト教の人たちが多分理解できていないかと思うので、もう一回 人間が二重構造になっているっていうこと、それとマインドフルネスとの関係がどうなっているのかね、説明をします。でその後に、もし人間というのが二重構造であるならば、その視点からイエス様という人を理解できるんじゃないの、でイエスと私との関係を全く新しくアップデートできるんじゃないのっていうね、そういうことを柳田新婦が多分パワーポイントで、資料をねやりにしながら説明されると思いますね。でトイレ休憩を取って後半にちょっとそこら辺にかなり突っ込んだことを話し対談になるかなと思います。私もかなり突っ込んで突っ込むつもりですのでね本気で突っ込むつもりですからね、いや別にやっぱりなんかキリスト教って最後のところがなんかよく分かんなくなっちゃうじゃないですか、ね、でももしこれがだったらば本当にイエス様のことから何から何まで本当に綺麗に分かるのではないかなと思います、ね、でもこの間2月のあれでも柳田さんかなりねっていうこっちが大丈夫かなって思うぐらい思い切った発言をされていたので、今回もかなり思い切られるのではないかなと思いますね。ですから、まあ、これポッドキャストで流せばいかないので、実際に本当に聞きたかったら、この後発表なんか公開とかできないので、実際に、まあ、聞きに来てくださいね。ただあまりにもね重要で大事な対談なので、ちょっとこのまま参加者だけが聞いて終わりっていうのもちょっともったいないかなと思うので、もしかしたらこれをなんか書籍化とかねできるかなと思いますけど、まあ、これちょっとまだ出版社と話し合ってないので分かりません、ね、ですかね。はい、じゃあそれそうですね、それとね7月の海の日のね連休はいつもは一本でやってたんだけども今回は御嶽山でやります。いつものところですね、ゴールデンウィークとかお盆でやってるとね、まだまだ全然余裕ありますから、申し込んでくださいね。土曜日から水曜日までね、ちょっとね関東はもう梅雨まだ今日が7月1日なのにもう6月の終わりにも梅雨が明けちゃって、このままただ9月まで2ヶ月以上暑い日が続くのかなと思うとあれなんですけど、かなり7月猛暑になるかなと思いますので、ちょっと御嶽山へ、ね、秘書を兼ねて来られたらいいのではないかなと思います、ね、初夏の御嶽山が、ね気持ちいいに決まってますからですね。はい、じゃあね、これも告知を兼ねちゃうんだけども、7月の30日の、ね、月曜日の、夜7時から8時半まで、奥村昭博さんという人との私の対談があるんだけれども、どうしようかな。今日さっき闇の問題をねお話しするって言ったけども、もう一つの、用意してた主題っていうのがやっぱり、禅とマインドフルネスの問題なんですよ、ね、でそれにはこの2つですね、この奥村昭博さんとの対談っていうのが一つあって、でそれからもう一つが、先週の日曜日にね、北海道でやったマインドフルリトリートの時に非常に何ていうかな大きな私にとっては久々の何ていうかなあそうだったよねっていうね、ひらめきがあったので、ね、それを聞きたいとお話ししたいと思いますね。ただね告知の方を先にやっちゃった方が早いでしょうからね。7月30日月曜日の19時から20時半で、場所が由比ヶ浜公会堂っていうね、また鎌倉のちょっと小さめの公会堂 だけど中は50人ぐらい入るはずですから、でここも定員50名って書いてあるけど平日の 午後に夜に鎌倉まで50人も来てくださるのかなと思うんだけども、 江ノ電のね、和田塚の駅からすぐのとこです。由比ヶ浜の商店街の、六地蔵の前のあの辺りですね、にあります。すぐ見つかりますね。それの2階って言ったかな、まあ、まあ来ていただければすぐ分かるかと思いますけどね。でこれね、奥村さんって人どういう人かっていうと、私のおじさん弟子にな、あ、おじさん弟子って変な言い方でしたけども、内山老師の直弟子の人ですね。で内山老師って人は1975年昭和50年に、一応引退されて、でその時にお弟子さんたちはバラバラに散らばったのね。でそのうち3人がアメリカへ行って、で東海岸でバレー全道っていうものを創設したんですよ。東海岸 の、 ニューイングランドのね、森の中に、原生林の中に、ね、でそのお一人なんですよ、ね。でバレー全道っていうのはその最初期の、3人が、まあいろんな事情があって、それぞれ別のところへ移られて、でちょっと空っぽになっちゃったので、また遅れて、1987年ですね、だから作られてから約10年後ぐらいかに、まず藤田一生さんがね行って、で1年後に私が行ったっていうね、そんな感じなので、だからまあ私らが 2世代目とすると、この熊さんでは 1世代目の人なんですよね。でその後クマさん、日本に戻ってきて、でそれでちょっと私ともかなりところで被るんだけども、そうちょっと英語が堪能で、その駒沢も出てらっしゃるのでね、ちゃんと仏教の勉強もされていて、なので、禅のテキストを英語に直すっていう、作業をそれこそ外州のからのバックアップを受けながらずっとされていたのね。つまり、禅に、座禅に興味を持っている西洋人たくさんいるんだけども、いるんだけども、いいテキストがないっていうね、いうのが大きなネックだったんで、じゃあきちんとしたテキストを作ろう。だからまあ正法眼蔵随聞記とかね、あるいは不感座禅記とかね、そういう、基本的なテキストを、英語に直そうっていうね、そういう計画を、立てて、財政的には外塾からのバックアップを受けて、ね、やっていたんですよ。であとまあ、外塾が、その日本で、禅を学びたいっていう、だけども日本語が喋れないというね、そういう人たちのに英語で座禅を教えるというね、そういう、場所を作ろうとしていて、でその一つが京都総統禅センターという場所ができたのね。でその後奥間さんはまだやっぱりアメリカで勝負したいっていうことになって、アメリカへ戻られて、でアメリカのインディアナ州っていう、シカゴのちょっと南の方ですね、ブルーミントンというインディアナ州立大学かなんかの大学の町だと思いますけどね、そこに、三神寺っていうお寺を作って、この三神寺でもまた後で触れますけども、そこでアメリカ人にずっと、座禅を教えて、傍ら、日本の禅のテキストを英語に直して、でも最近はもうアメリカの出版社がそのまま出版してるんだと思いますけどね、ことをされていて、だからしばらく長い間日本とは縁がなかったんですけども、久方ぶりに、日本語の、本を、港の人っていうところから出版することになって、これがアメリカ、鎌倉で の出版社なんですけどね、それでいつ出版記念公演ってね、私もよくやりますけども、その一環として、まあ、石尾さんとかなりやるんだけども、朝軽とか、あと石尾さんのとこですね、地産荘さんですね、やったりとか、 やるみたいなんですけども、私ともちょっとやって、私との対談が最後になるみたいですね。やるような感じですね。はい。だからつまり、どういうことかっていうと、まあアメリカへ行かれた、まあ、内山老師の直弟子の人、がだからほとんどね、この人あんまりね、あんまり社交的じゃないって失礼なんだけど、私とか石尾さんと全く違ってて、私とか石尾さんは本当にいろんなアメリカでなされていることを全部吸収 した上で何とかやっていこうって感じなんだけども、まあ、この人は本当に純粋に内山老師の教えっていうものをきっちりと守って、でそれをなんかアメリカ人に伝えるっていう、そういうスタンスなので、でしかもアメリカでやってたので、だからまあ内山老師の教えの何て言うかな、がまあ保存されているっていうのかな、ような人だと思います。私は結構縁があるんだけども、ここ20年ぐらいちょっとお会いしていないので、今20年ぶりにお会いしたらどうなるかはちょっと分かんないんですけどね、なので、ちょっとこの今の私らがやってることと、まあ、禅の、がどうつながるのか、どのくらいの距離があるのか、でその距離は、本質的な距離なのか、それとも埋められる距離なのかね、そのあたりをね、きっちりと、見たいなと思います、ね、なので、まあ、この小悪さんと私がいろいろ話し合えば、いろんなことがはっきりするのではないかなと思います。でまあ、そうなんだけど、まあ、これはねただ単に七月30日に対談があるからっていうそういうことを今言ってるんではなくて、いよいよね私らが今一本案でやってきたことが、このいわゆるの善っていうものと、どうつながるのかつながらないのか、そこら辺の距離感っていうものをもうきちんと詰めていかなきゃいけない時が来たかなと思います。今まではね、ちょっと石尾さんと藤田石尾さんって非常に、特殊な人と対談書を出したけど、まあ、石尾さんって人は非常に、なんていうか、オープンマインドの人で、まあ、私の話も全部聞いてくれたけども、まあ、ちょっと、それほど、なんていうかな、アップデートをする仏教の中でも、まあ、あれはあくまでもなんか、石尾さんが私の話を聞いてくれたって感じで、で石尾さん自身が持ってる、考えとかっていうのはそれほど強烈に出てなかったと思いますけども、このそのあたりですね、じゃあ禅と私らが今やってることがどうなってるのかってね、そういうことなんですよね。で、でそこら辺がね、この間北海道で、経験したともつながるんですけども、まあ、ちょっと北海道の、ね、報告もしておきますけど、まあ、ポッドキャストとしてね、北海道で話したことはもう、ポッドキャストとして公開してるからそれ聞いてもらえばいいんだけど、まあ、ただそれはあくまでもリトリートの中でリトリートの参加者に向かって話したことなので、リトリートそのままどうだったかっていう話は、ね、もちろんあの中ではしてないので、でそれと、この小学さんとがつながっていて、でどういうことかっていう と、 札幌ではね、私は、一方案の活動としては非常に珍しい、ことになったんですよ。でどういうことかっていう と、 曹洞宗のお寺でリトリートをやるっていう、ねことですね。で実はこれは初めてで、正確に言うと2回目なんだけども、去年はちょこっとだけやっただけなんですけども、で今ね一方案はだいたい、今は一方案以外のところはだいたいお寺さんでやってるんですよ。目黒不動尊もそうだし、それから名古屋のお寺さん、大阪のお寺さん、四国、それから、広島も今年からお寺になりますね。でお寺じゃないのって言ったら、まあ福島のゆるりさんとかね、これは民宿ですけども、 あと御岳の蓮雲荘さんで、まあこれはちょっと宿坊で、ね、宿坊ですけどもね、とかあと、キリスト教の場所もありますけどね、キリスト教の木造の家を使って、上石寺とか鎌倉とかね、だからまあ鎌倉のキリスト教関係、あるいはまあ普通の宿泊施設ですね、民間の宿泊施設を使う、こともあるんだけども、それ以外はお寺でやることがどんどん増えてきて、で、まあ、今度、奈良のね、なんと七大寺っていうね、もともと、平城京が、ね、できた時に最初から組み込まれていた非常に重要なお寺の一つとしての、大安寺ってとこでやりますけども、あと、まあ、9月に法然院さんでやりますけどね、まあ、そういう、お寺で、活動を広げているんだけども、非常に不思議なことに外宗はなかったんですよ。みんな、浄土系か浄土真宗、浄土宗、融通念仏宗ね、これは大阪ですけど、それから天台宗ですね、あ、これは目黒さんですね、目黒不動尊ですね、それから真言宗ね、これは四国がそうだし、それから奈良の大安寺さんも今は真言宗さんですね、ような感じで、なんだけど肝心のちょっと禅宗がなかった。でそれが、去年からちょこっとだけ変わって、去年の7月にね、札幌の中央寺っていう、まあ、札幌で一番、外宗としては中心のお寺でやって、でその後にちょこっとだけ、今回と同じく宝光寺っていうね、峰の光の寺っていうで、ちょっと短めの目疎開をやったっていうね、ぐらいでだったんですよ。で今年からその宝光寺さんで、1泊2日のを、あ、ごめんなさい、いや1泊2日じゃないです、ごめんなさい、1日かけてですね、朝の10時から夜の6時までたっぷり時間かけた、リトリートを、まあ、今回初めてやったっていうね、ことで。なので、一方案の活動も10年ちょっとになるんですけども、初めて、外宗のお寺で本格的なリトリートができたっていうことなのね。でこれは私にとってちょっと大きくて、まあもちろんね、日本のお寺っていうのは大きな目で見ればそれほど変わりはないです。本堂さん、本堂があって、本堂の本尊がお釈迦様であったり、ね、観音様であったり阿弥陀様であったりって、そういう違いがあるけども、まあ本堂って言って、まあ本堂は違うといえば違うけど、同じといえば同じでね、だからそれほど宗派によって全くお寺が違うよねってことはないんだけれども、だけど外宗のお寺っていうのは私にとってちょっと特別で、でどう特別かっていうと、まあもちろん私が古巣が外宗だったっていう面もあるんだけど、今ね、私らが、マインドフルネスっていうものをなんとか、新しい視点で見ていこう、ね、っていうことをしてるんですけれども、でそれをどこでやるか、ね、で曹洞宗のお寺でやるのは本当に初めてで、まあ、去年ちょこっとやったけども、まあ、本格的には今年が初めてで、でやった時に、あ、これほどスムーズにいくのかっていうことを改めて感じたんですよ。で特にマインドフルネスっていった場合に、それ中心になるのはもちろん瞑想そのものと、それからまあそれマインドフルネスとは一体何っていう方法が非常に重要になってくるんだけれども、だけどマインドフルネスっていった場合にそれはやっぱり日常の中でマインドフルネスをやらなきゃいけないわけで、ってことは日常の中で、その何ていうかな、マインドフルネスを入れていく日常の活動の中にですね、ですか。でそれが非常に大事なんだけども、それは日本の禅宗が一番得意とするところなんですよ、実を言うとね。でちょっと、まあ、マインドフルネスと禅宗との関係はこれは非常に微妙な問題で、これはちょっとちょこっと後で触れますけども、マインドフルネス は、まあ、マインドフルネスはちょっと抜きにして、日本のお禅寺で一体何をやってるのかといったら、やっぱりもう日常の生活の中で、それぞれの行動が一つ一つ大事で、顔を洗うこと、歯を磨くこと、トイレを使うこと、お風呂を使うこと、ね、それから食事をすること、食事を作ること、食事をすること、ね、それから掃除をすること。それからまあ山の中にお寺あるお寺だったら、まあ大抵は畑とかね、田んぼとかやってますから、畑とか田んぼをやること、ね、まああんたちなんかだ、あの木の、あの杉林の管理までしてましたからね、下枝打ちをやる、打ちをすることとかね、まあいろいろあって、でそういう日常の生活を大事にしていこうっていうのが、もともとのあの禅宗がやっていて、私自身も嫌ってほど、それはやっていたことなんですよ、20代30代の頃ね。で、で私はちょっと外宗から離れて、ちょっとマインドフィネスを主にやって、でそれでマインドフィネスをリトリートなんかやった時に、どうしてもねちょっと一つ何かが欠けてるよねっていう部分がちょっと感じてたんですよ。でそれが何かっていうと、まさに禅宗がやっていたことですね、つまり、食事なら食事、私もここで例えば一本でやる時も、食事っていうのは摂取の中の非常に重要な部分なんだよ、単にこれは何て言うかな、瞑想とかあれするだけが摂取で、食事はまあただ、ね、仕方がないからも食べてるっていうだけでは全然なくて、座禅すること、瞑想することと食事をすることっていうのはもう同等に重要なんだよってことを口を酸っぱくして、まあ、言ってはきましたけれども、でもやっぱりちょっとピンときていないんだろうなっていう部分がちょっと感じてたんですけども、だけど禅宗の場合はね、もう最初から食事を作ること食べることっていうのはものすごい重要視されていて、でその例えば食事を作る人 の、 責任者を天祖っていうんですけども、天は仏天の天ですね、祖は座禅の座ですね、まだれがつく方ですね、なって、でそれを、それ単なる炊事当番ではないんですよ、そうではなくて、本当に修行が完成した人が、その天祖和尚さんに任命されて、でその人が、その、食事に関して、全責任を負うのね、実際に、まあ活動するのはまた別、もっと若い人がやることもあるし、で本人が小さなお寺だと本人がやることもあるしね、いろいろなんだけども、だから要するに、非常に重要な人材をそこに当てるんですよ。単なるアルバイトのなんか、炊事の人に任せちゃうっていうんでは全然ないんですよ。いいですか。座禅を指導するぐらいの力量のある人がその天蔵に当てられるわけね。でそれを天蔵おっさんっていうんですけども、でそのぐらい重要視されていて、でそれがまあ作る方ですね。で食べる方は食べる方で横領器っていうものを使って、まあ、その横領器の使い方とかいろいろあるんだけども、それで、食べていく、もう今日散々読みながらですね、まあ、それがまあ一応、禅宗での修行のあり方のコアの一部になっていて、五感の行を読んだりとかね、だからで今回もね札幌でその副住、まあ、私を呼んでくれたのは副住職なんだけども、副住職の友人の若い人ですね、若い お坊さんがね、襟裳岬の近くのお寺の人みたいだったんですけども、その人が天蔵おっさんというふうに任命されて、でその人が全部の食事を責任持って作ってくださって、まあいろいろ手伝いは入ったみたいですけどね、でそうするとどうなるかっていうと、リトリート全体の中で、 まあ、食事が占める場所というのは結構大きいじゃないですか、ね、だけどもそこがまあ、そういうきちんとしたお坊さんが責任を持ってやるから、単なる炊事と単なるなんか食事って話では全然なくなるのね。そこが全部マインドフルの修行になっていく、文字通りですね。でこれを私は一本なんかでやりたいと思って、ある程度はやってるんだけど、なかなか全然うまくいかなかった面が、札幌では綺麗にうまくいって、まあ、当たり前ですね、うまく全部整っていたから、ね、ですね。でそういうことを感じて、ああそっか、私がマインドフルですねの実践としてやりたかった、食事を作ることとか、それを食べることとか、あるいは掃除をすることとかね、いうことを全てがもともとといえば、まあ、前週に全部やってたよねっていう話なんですよね。前週で全部やってたよねっていうね。だから、前週のそういう環境の中で、天蔵さんがいて、そういう食事を作ること食べることもちゃんとされていて、でしかもそう、まあ、今回掃除とかしなかったですけども、日常の中でのトイレの使い方、お風呂の入り方、ね、歩き方、ね、掃除の仕方、まあ、いろんなことが全部つながれば、あ、もう一瞬で理想的なね、マインドフルリトリートができてしまう。だから今まで私、曹洞宗のお寺でできなかったので、で今回久しぶりにやったら、なんだこう、なんだ曹洞宗の手はこんな簡単じゃないってね、なぜもともとあるから、そういう話なんですよ、ね。でそれプラスヨガもね、まあ普段そこのお寺で、毎月1回はなんかヨガと座禅の会をしてるみたいなんですけども、その毎月教えてらっしゃるヨガの先生がね、いていらして、まあ私とは私は北海道行くたびにいつもなんか参加はしてくれてるみたいなんですけども、私の会にね、で彼女が、ヨガを指導してくれて、でそのヨガも本当に素晴らしくて、要するに、まあアーサナをやった場合にその体の動かす、そのアーサナが理想とする形をとにかく何でもいいから取るっていう話でね、前屈なとにかく曲げるというそういう話ではなくて、体が前屈していくその様子をマインドフルに感じ取るっていうね、その体を曲げようとする心の動きと、それからだんだんと、筋肉が動いて体全体が曲がっていく、そのね様子をきちんと観察しようというね、いう話で、でそうするとなんていうかな、またリトリートだからちょっとね足が痛くなるからね、足の痛いの緩和するためにヨガやりますで、そういう話では全然なくて、本当にヨガをすること自体が、マインドフルネスを養うことになるっていうね。でそしてマインドフルネスを養って、それヨガを通して養われたマインドフルネスによって、次の瞑想が非常に深く入っていけるってね、そういうことですね。だからこの禅寺のもともとあるシステムと、それからマインドフルネスヨガ、マインドフルヨガにサポートされた場合に、我々のワンダラメソッドとかね、そういうものが本当に最高のサポートを受けることになるんだなってね、いうことを強く感じましたね。で、なので、でまあ今ね、禅とマインドフルネスについて、これもうそんなに単純な話ではないんですよ。単純な話じゃなくて、単純な話じゃないからずっと私も何年もかけてずっとやってきてるんですけども、 まあだから単に今までの禅で OK だよね、で最近流行のマインドフルネスなんかいらないよねっていう話でも当然ないし、今までの禅は全然ダメだったよね、だから今西洋とかで流行ってる、あるいは南方系の、ね、国で流行ってる、マインドフルネスをやった方がいいんだよっていう話でも全然なくて、その2つでも全然なくて、で、今ねその2つではない、ところですね、禅のままでもいいことでもなく、禅なんかさっさと捨てちゃってマインドフルネスだけやればいいっていう話でもなくて、そのどちらでもなくて、この禅とマインドフルネスっていうものそのものを一気にもうちょっと上の次元へ上げていく、でだから今の現状ではどうにもならないから、その2つを両方とも次の次元へと引っ張っていく、ね、でその時に、禅とマインドフルネスと、それからまあヨーガもですね、マインドフルネスのヨーガ、ね、が、もう3つバラバラのものではなくて、1つになるんだろうなって、ね、でもこの1つになったものは今の禅とも違うし、今のマインドフルネスとも違うし、今の普通のヨガスタジオさんで教えてるようなヨガとも違うっていうね、いう話なんですよ。だからヨガスタジオさんの人も知らないし、今普通にマインドフル、ね、のワークショップとかやってる人たちも知らないし、で普通の外州の人たちも知らないような全く新しい風景ですね。でそれがちょっと北海道で見えてきたな。私それほど一体北海道どうなるのかなってちょっとワクワクとちょっと心配もしながらね行ったんだけども、本当に綺麗に見えたかなと思います。これがね、だからちょっと一方案の動きも、私もう意識的にちょっと禅宗とつながるのは私が避けていたのか、ね、ちょっと禅宗となんかなんか座禅の中にマインドフルネスあるよねなんて、そういうレベルでなんか曖昧にしたくなかったので、ちょっと曖昧にしたくなかったので、ちょっと禅とマインドフルネスの関係がはっきりするまでは禅宗のお寺とはちょっと距離を置いていたというのは正直なところなんだけども、それがついにもう距離を置く必要がなくなってきたかなと思います。そしたらね、私は外者は知り合いばっかりだし、なのでこの先もガラリと変わっていくんじゃないかなと思います。ですか。ね。で、その時にね、なんていうかな。禅の方が、いわゆるの第五図の人ですね、第五図の人を単に肉体として捉えちゃうのか、それとも、そうではなく捉えるのかっていうね、このあたりが本当に難しい。で確かにね、この第五図だけを見るとこれ確かに肉体に見えるんですよ、この大骨のこの人はね。で大骨のこの人はやっぱり肉体に見えちゃって、でこの頭の中でこういうね、いろんな世界が広がっちゃってる。で、まあ、これね、この第四図のこの世界が広がって、ここでいろいろ悩んだりしているから、この悩みをが一切ね、ここはこの視覚の世界、悩みの世界じゃないですか。だけど悩みのとは関係ない体があるよねっていうね、いうだったらばこの体に戻ればいいんだよねっていう、でまあこれもある程度の説得力はあるかなって思うのね。でそれはそれなぜかって言ったらば、いや私はもともとこっちの人間だったから、こっちの人間で、で私自身もそういう説法っていうかね、を散々していた人間だし、 で私の場合はアメリカへ回帰して行っちゃったので、アメリカ人に対しても英語でこの話をしてた人間でもあるのでね、あの前も言ったけど、その命っていうのをライフってね、まあ、普通言ってだけども、普通のライフだと、あの、今言ってるようなことが伝わらないから、大文字の L のライフっていうことをよくやるんですよ、ライフでね、 L だけ大文字にして、そうするとちょっと特別なライフだなってことは分かる、ね、だからそういうのを、ラージ L ライフっていうんですけど、ね、ラージ L っていうのは大文字の L っていう意味ですけどね、ラージ L ライフって言うんですけども、で要するに この人のところに大きな恩意の血が流れてるよねと。これはね、あの日本人的にはなんか分かりやすいんですよ。そして ね、内田さんもいろいろ悩んでるかもしれないけども、ほらちょっと心臓触ってごらんってね、毒言ってるでしょってね。でこれはあなたが動かしてるんですかって言われたらそうじゃないじゃないですかね。だから内田さんの中にはその心臓を動かしているそういう恩命が宿ってるんだよって言われると、なんとなくそう思ってもそうに聞こえるでしょ、ね、とか、あるいはこの私らの体を作っているねには水分がね、人間の体っていうのは水分が何パーセント、すごい何十パーセントじゃないですかね。じゃあこの今の体の私の体の中にある水分ってどっから来たのってね、これもともとね何十年前かに生まれた時の水分から、そんなことないわけですよね。もうどんどん水分っていうのはね、あの尿とか汗とかでどんどん流れていって、流れていっちゃうから新しく取らなきゃいけなくてね、毎日少なくとも1リットル2リットル水分取ってるじゃないですかね。で取らないと本当やばいわけで、いや取らないと本当にあの血液が固まってきちゃってちょっとやばいことになりますよね。あのでじゃあその水分取ってるその水はどこから来てるのって言ったら、もうこの大自然、水っていうのはね、もうそれはもう当然それは 大自然から来てるわけですよ、ね、まあもちろんあの水道線をひねれば出てくるけども、それはあのどっかにどこかで水を溜めてるから出てくるだけの話であって、じゃあそのどっかの貯水場で溜めているその水はどこから来たのって言ったら、もう大自然から降ってくる。ってことは、この私ら あの体を構成している水は大自然の水で、そして私らの心臓を動かしているのもね、あるいは胃腸を動かしているのも、まあ、そういう大自然なんだよ ね。だからもうね、安心すればいいんだよっていう、そういう話にも、まあ聞こえてくるんですよ。でそうすると、確かにマインドフルネスっていうのはあんまり必要なくなっちゃうんですよね。わかります？マインドフルネス関係ないじゃないですか。だってこの心臓を感じるだけだったんで心臓が動いてるのをマインドフルに感じるという話じゃないんだからね。あのどんなに悩んでいたとしても、ドクッドクッとね心臓は動いている、ね、だから安心すればいいんだよっていうだけだったらば、うん、確かにあのマインドフルネスが、出てくる必然性っていうのは、まあ、確かにないよねっていうふうに なるけども、じゃあそれが正解なのか、ねっていうと、どうもそうじゃないよ ねのがあって、でこのここら辺は、まあ、私がもうこのここ1年1半年ぐらいかね、あの不毛年の問題とかね、いろんなものを元にしていろいろ話をしていて、この第五図は一応肉体に見えて、一応肉体に戻るっていうのはその通りなんだけども、でもこの肉体はやがては消えていくよね。ここでホワイトボードだったら、まあこれを消しちゃって、で空なる意識っていうものをまあ私は持ってきて、でそれがマインドフルネスの主体なんだよねっていうのが、一方でやってることで、だからこの私らがやっているような、普通の意識とはまた別のもう一つの意識があるよね。 でそれがマインドフルネス主体だよねっていう話と、それとこの頭の中でごちゃごちゃごちゃごちゃしてるのを超えて、この体にさえ戻ればいいんだよ。なぜ体にはもうこの心臓を動かしているような命が宿っているじゃないの。そして体っていうのはもうこの世界全体とね、全部つながっているよね。水を通してとかね、空気を通してとかね。という考え方とはかなり違いますよね。違いますよね。で、このあたりがね、本当のところどうなっちゃってるのかっていうことを、私もちょっとはっきりさせたいんですよ。で、なぜかって言ったらば、私自身がその自分の心臓を私が動かそうとしなくても勝手に動いている、そういう命っていう、ようなことを、まあ、実際に30年前話してた人間なんで 30年前にやっていたことと今やっていることがどうつながるのか、あるいはつながらないのか、そしてどちらが本当の意味での、お釈迦様の教えに近いのか遠いのか、ね、この辺りをね、はっきりさせたいと思います。それはもう私自身の課題としてね、ですかね。はい。で、そうするとこの禅とマインドフルネスとヨーガっていうものが、3つのものが統合されて1つになるよねっていう、いう話ですね。1つになるですか。だけどもその時にやっぱりこの第五図のこの人をどう見るのかっていう問題、確かに今マインドフルネスでやってることと、この体がね、大命として働いているんだっていうことは必ずしも一緒ではないから、微妙にずれるから。で、この微妙なずれっていうものをみんな多分感じてる、あ、ごめんなさい、感じてるはずなんですよ。ちょっと消しときます。で、それをしない限り禅とマインドフルネスとの関係ははっきりしないだろうなと思いますね。で、それをまあ今本の中でやってるということですね。ですかね。はい。で、それがまあ禅との関係なんだけども、で、まあ、ちょっといよいよ今日のテーマになりますけども、北海道でね、行ったのはこういうことなんですよ。まあ多分ね、今の禅の流れとも関係してきて、禅宗の方では、まあこの体に戻ればいいよねの、体に戻った時に我々はこのぐじゃぐじゃぐじゃぐじゃをもう出てるよね。そしてもう体に戻ったら今から何かをしなきゃいけない話じゃないから、だからここで止観ただするだけなんだよねっていうので、まあ一応の筋は通るんですよ。だけども私らは止観ただそうは捉えていないですよ。ちょっと全然別の捉え方してますけども、いいですか。で、それに対してこの第四図の世界っていうのは何とかしなきゃいけないっていう世界なんですよ。だから何とかしなきゃいけない世界と、もうそのままでいいんだよっていう世界は 違うじゃないですか。わかります？ね。で、それで、わかります？まあ、この人とこの人のこと言ってるのね。この人はもう必死になっていろいろ追いかけたり戦ったりいろいろ必死になってやってるわけなんですよ。で、この人も何もやってないんですよ。ですかね。 だからもう何もやらない士官ただするとかね、あるいは一生さんが大好きな逮捕っていう、ね、後ろ後ろに下がるってことですね、とか反対は進歩じゃん。進歩っていうのはよし、もっと捕まえてやれ、もっと捕まえて、もっと捕まえてやれっていうのとね、のとは逆だっていうことなんですよ。いいですよね。そうか、分かりますよね。ね。で、そういうのがあって、で、じゃあこの、このダイオンズの世界では、普通我々はどう生きているの？ね。それと、この、なんていうかな、これに気づかない場合はどうなってるのっていうね、ことね。で、これにっていうのは、もうすでに自分たちはもう、満たされているんだってことに気づかないと。ですか、ね、で、それでね、私らが、この第四図の中で必死になってやんなきゃいけない理由っていうのは、一つ強烈なものがあって、でそれは今進歩って言ったじゃないですか。進歩って追いかけていくことです ね。これなんでこんなことしなきゃいけないのかというと、今のままではダメだよねっていうのは基本的な考え方としてあるんですよ。今のままではダメだよね。どうダメなの？今のままでは自分には価値がないよね。価値がないよね。あって、じゃあ今の自分には価値がないんだから、じゃあどうしたらいいのっていうには、いくつかの選択肢があって、まあ3つあるんだけども、3つあるのね。で、この大体この3つの中に全部当てはまります。皆さんがやってきたことはね、一つね、今の自分には価値がないから、価値を未来、一生懸命頑張って未来により価値のある自分にしていこうっていうね、これはまあ普通世間は、おおすごいね、君はね、頑張ってるねって褒められる生き方ですよね。ね、価値がないから、学生さんが価値がなかったとしたら、一生懸命勉強していい成績を収めるね、そしていい学校に進学をするとかね、ね、あるいはいい会社に就職するとか、そして、ね、いいし、ね、一生懸命働いていい仕事をして、ね、プロモーションね、やって、そしてどんどんお金も儲けて、でどんどんどんどん出世していく、ね、で必死になってやっていくっていうことですよね。必死になって、で、だけどこれもちょっと辛いものがあって、これ北海道でも話したけども、どう辛いかというと、これキリがないっていう話、キリがないっていうもう話で、で例えばお金持ちになりたいって言ってもね、 お金持ちなんかこれ定義がないわけで、ね、年収ほとんどない人にとってはね、年収1000万ってすごいってなるけども、でも年収1億の人から比べると1000万なんて本当に何なのこの人はってなるじゃないですか。だから年収1億って言ったって、年収10億からすれば貧乏人だなと当然思われるし、でも年収10億の人だって、年収100億の人から来れば、ああ君は大したことないねってことになっちゃうし、ね、だからいくらやったってどっかキリがないし、キリがないし、で当然それはお互いに比べ合うじゃないですかね、当たり前ですよね、比べ合いますよね、で比べ合って上だの下だのわーだわーわーわーって、もうこれもう本当にもう地獄へ真っ逆さまですね。何をしたってその価値のある自分にはなれないんですよ。なぜだ、自分より価値のある人いくらでもいるからね。だからそういう方向でやればやるほど、どうしても価値のある自分にはなれないっていう根本的な矛盾が出てきてしまう、ね、なんかこれまずいよねってね、なってどうしたらいいの。あ、そうか、自分のことばっかり考えてるから良くないんだってね。じゃあもう自分のことはもう考えないね、自分のことは考えない、 自分が何を感じようがもうそういう方はもう関係ない、ね、でそして全て他人のためにやるっていうね、自分のことを忘れて、ね、で他人のために、うん、あなた一体何が問題なの、あそうなの、うん、じゃあ何かしましょう、何かしましょう、何かしましょうってね、もう他人のために働いて働いて働いて、で自分の心に起こったこととか一切無視する、ね、そうしていくとどうなるかというと、自分の心が何を感じているのかにはものすごく鈍感になってしまうのね。であなたは何が好きなのって言った時分かんない、あなたはコーヒーがいいの紅茶がいいのって言った時に、うん、どっちでもいいですっていう話になって、だからなんていうかな、もう自分が飲みたいものをもう分かんなくなってくる。なぜ飲みたいっていう気持ちをもう抑えてきたからですね。抑えてきたから。というか自分が何かを飲みたいなんて言ったら怒られるからもうそういうことは一切言わないっていうね。もう私はもう別に何でもいいですってね、いうそういう世界ですね。でこれもなんていうか他人のために尽くして、いやこれは菩薩でも何でもないです、こんなものはね、他人のためにやってますなんて言いながら自分を捨てちゃってるだけで、自分に対する責任を取ってないってだけですよね。だからそれは困るじゃないですか。一番みんなでどっかね、スターバックスでもどっか行って、じゃあ、注文しようって言った時で、じゃああなた何飲むのって言った、いや、私何でもいいですなんて言われると、一番困るわけじゃないですかね。一番困るんですよ、本当に。もう何でもいいから、ちゃんと言いたい、飲みたいもの言ってよってね、なるじゃないですかね。いや、私は飲みたいものなんか何もないです。ね、いや、何か飲みたいなんていう主張することは、うん、ダメですってね。そんなこと言ったら怒られるからってね。いくらでもいるんですよ。これも非常にまずいですよね。で、だから何かを求めるっていうのもどうせ求められないっていう矛盾が出てくるし、で、じゃあもうそういうことをやめて他人のためにってやっても非常に辛いものになってくる。じゃあどうしたらいいの？自分は価値がね、価値ある人間になろうとしたけども、この2つやったけどうまくいかない。であと残っているのは、なぜ自分は価値がないの？あ、そうか、このネガティブな、ね、感情が湧いてるから良くないんだってね、うん、これもありますよね。よくあるよね。でちょっとでも仏教の本読むとなんとなくそういうふうに書いてるじゃないですかね。最初に何、三毒っていうね、三つの毒、お母さんの中に三つの毒があるんだよってね。怒りの毒、あ最初はごめんなさい、とんじんな、むさぼりの毒ね、怒りの毒、愚かさの毒ね。でこのね、むさぼったり怒ったりね、そうすることは毒なんだよね。そしてその毒に当たって自分はどんどんどんどん不幸になっていくんだよね。となったら何となく、ああそうかって思うわけですよね。でそしたら、じゃあどうしたらいいのって言ったら、この毒をなんとかなくしていくっていう方向しかもうないわけですよ。ないわけですね。なんとか毒をなくしていく。でだけどもこれも非常に難しくて、なぜかって言ったらば、これを本気でやった人なら分かるように、こういうことをやろうとすると本当にドツボにはまっていって、今までは単純に怒ってただけなのに、今度は怒りに対する怒りなんてものが出てきちゃって、もう本当わけわかんなくなる。こういうのを、ね、適当にやってたらまあいいんですよ。適当にやってたら、ああそうだ、怒り良くないよねとかね、むさぶり良くないよね、ああ良くない良くない、まあやってね。でもこういうのを本気で やったら、 絶対にもう怒らないようにするぞとかね、もう絶対にむさぼらないようにするぞ、うーんっていうことを本当に本当にやるんですよ。みんな本当にやったら地獄に落ちますよね。これ必ず落ちるんですよ。だからこういうのはね、やっぱりある意味本気でやらなきゃダメなんですよ。絶対にもう私は怒らないとかね、絶対にもう私はむさぼらないんだってね、うーん頑張るぞ、うーん頑張るぞってね、本当にやらなきゃダメなんですよ、こういうのは。いや適当に、あ怒り良くないよね、あのむさぼり良くないよねぐらいじゃ全然このことの本質っていうのは分かんないから。でそうしてそういうことをして絶対に怒らないようにしよう、絶対にむさぼらないようにしようとすればするほど、もうどうしようもない泥沼に落ちていくっていうのはもうすぐ分かるはずなんですよ、ね、なんか全然うまくいかないじゃんってね、全然うまくいかない、一生懸命価値のある人間になろうとした、うまくいかなかった、だから自分を捨てて他人のために尽くそうとした、それもなんか自分を捨てちゃったから、なんか全然話がおかしくなってくる。ああだからそういう自分の、ね、汚れは良くないから自分の汚れをきれいにしようと一生懸命頑張ったんだけども、やればやるほど怒りが全然消えない自分、むさぼりが全然消えない自分にも絶望したってね、なんてまだ良くないよね、どうしたらいいのって言ったら、そこで登場するのかもうあなたはそのままでいいんだよっていうねいう流れですね。あなたはもうそのままでいいんだよ、あなたの心の中に起こる全てのことがもうそのままでいいんだよ、怒りが湧いてもね、むさぼりが湧いてもね、もう怒ったものはもう怒ったものなんだからね、もうそのままでいいんだよって、ね、ほらそしたら怒りをなくさなきゃいけない、むさぼりをなくさなきゃいけないなんて戦っていたのが、まあ、戦わなくて済むから、ああちょっとは楽になるんですよ、ちょっとは楽になる。だからまあそういう文章を書くのは結構人気が出るわけですよね。なんだけどもこれにもちょっと限界があって限界があっていやそうか、それはだって今までなんとかね、未来の自分を目指すとかね、他人のために何とかするとか、この何とかこれをきれいにしようとか、もう奮闘してきたのに対して、もうあなたはもうそのままでいいんだよって言われたら、なんとなく楽になるんだけど、なんとなく楽になってね、なんだけども散々そういうことやってきた反動で、あなたはそのままでいいんだよって言われたら、まあ楽になりますよね。だけども楽になるんだけど、あんまり続かないんですよこれは。なぜだってこのままでいいわけないでしょって、ね、やっぱりどうしてもこのままでいいわけいいとはどうしても思えなくなってくるのね。でもそのいやいや何でもいいんだよ何でもいいんだよ、うん、このままでいいんだよこのままでいいんだよこのままでいいんだこのままでいいんだ、うん、もうこの世の中っていうのはもうね素晴らしいんだから素晴らしいんだからもう何でもいいんだ何でもいい、もう全てが起こる、この世界で起こること全てが正しいんだってね、もう何でもいいんだ、ね、でまあ誰か親しい人が病気になったり、ね、亡くなったりしても、ああもうそれはそれでもうそれで十分十分ね、全然何も問題ない何も問題ないね、なんていうことをいくらでもするんですよ我々。じゃあ本当にもうそのままでいいのかっていうところで落ち着けるかっていうと、うん、これ無理ですね、落ち着けないですね。最後のところでとてもじゃないこのままでいいとは思えないっていうのが出てきます、ね、でこれは今何をちょっと大げさ気味に話してますけどもこれ何かっていうもうこの第四図でやろうとしたらまあ大体今の4つに尽きるかな。他に何かあります？ないですよね。大体第4図で何かやろうとしたら第4図の中でなんとか事態を打開しようと思ったらまあ最初の3つで。で打開できないと分かった時にもう開き直って、 4番目で、まあこの世界が全てがいいんだよっていうふうな開き直りをしようとするんだけども、でもやっぱり全然うまくいかないよねっていうとこですね。ですね。ですかね。はい。で、そうなんだけども、もう一つあるんですよ。もう一つ。でここまでね、あの北海道でも話して、今日はちょっと詳しめに話しましたけど、もう一つあって、でそれが闇の力なのね。闇の力で、今話していたのはどちらかというと、なんとかポジティブな方へ持っていこうよねと、最初の3つが頑張ろうとしていた。で4番目のやつは、いやこの世界は全てポジティブなんだよっていうことを思い込もうとしている、ね。だけどなんか話が噛み合わなくなってくるですね。ね。だけどもう一つね、もう一つの流れがあって、でそれが、今言ったように、今言ってたのはなんとかポジティブに生きようとする、それで全然うまくいかなくて悩むんだけども、もう一つはもうやけのヤンパチを起こしている。やけのヤンパチを起こして、で、ネガティブな方に、吸い込まれていく。でどういうことかっていうと、あのね、例えばね、スター・ウォーズの、あの登場人物の中で誰が一番人気があるかを考えたらいいと思うんですけども、誰が一番人気がある、分かりますよね。ダース・ベイダーなんですよ。ダース・ベイダーなのね。まあ、ダース・ベイダーも死んじゃったから、まあ、今カイロ・レンですよね。あのカイロ・レンさんやっててね。だからダース・ベイダーはスカイ・ウォーカーとかね、あのレイヤ姫とかレイさんとか、まあレイさんも人気あるけども、よりか圧倒的にみんなの支持を受けているんですよ。で、まあちょっとスター・ウォーズあんまり膨らませたくないので、あのでこのね、その、今言ったなんとかポジティブな方向へ行こうとするのに対して、ネガティブな方に引きずり込もうとする力、ね、っていうのがどうもある。何か、つまり私らはなんていうかな、闇と光だったらば当然光の方が好き、美しいと醜いだったら当然美しい方が好き、ポジティブとネガティブだったら当然ポジティブな方が好きと思いがちだけれども、でも実際のところは本当はそうではなくて、本当はそうではなくてってなぜそう言えちゃうかっていうと、人間の本音っていうのはその言葉ではなくて、その人が何を言ったかではなくて何をしたかに現れるじゃないですか。わかりますよね。何をしたかに、ね、だからその人が何を言ったかではなくて何をしたかを見れば、どういうふうな行動をしたかを見れば、やっぱりこの人ネガティブなこと好きじゃんってね。この人闇が好きじゃんっていうね、ことがやっぱりわかるんですよ。 で、そういうふうに見た方が、なんていうかな、判断を間違えないのね。判断っていうのは自分自身に対する判断と、あと他人の判断ですね。他人の判断。つまり人間っていうのはどういうわけか闇が好きなんだよね。ネガティブなことが好きなんだよね。醜いことが好きなんだよね。悪いことが好きなんだよね。というふうに見といた方が、人間がどう行動するか、あるいはなぜそういう行動を取ったのかっていうのが見えてくる。そして自分が何に惹かれていってしまうのかも見えてくる、ね、で、どうしてそういうことが起こるの。これはもうここから先ちょっとエクアルトさんの理論を使うけども、エクアルトさんだったらばそれはまあ、それでまさに私は二重構造で言えばもう一つの方ですね。この私がThinking Mindとかいろいろ言ってるけども、エクアルトさんそれはもうエゴだってもう簡単に言っちゃうわけね。エゴで。そしてエゴの特質としてはエゴっていうのは、ネガティブなものが大好きなんだっていう、そういうどうも特質がある。そして我々は放っておいたらばそのエゴのそういう性質に飲み込まれていく、ね、我々今私が言った二重構造のうちのもう一つの方の自分ですよ。まあ私がよく知っている自分ですね。でそしてそれはエゴで、エゴとして、まあ、さっき言ったような3つのことをやったわけ、やろうとしたわけね。なんとか価値があるものになろう、ね、なんとかなんとか、もうちょっとあれは良くないから他人のためにやろうとか、あるいは心をきれいにしようとか、まあ、エゴはエゴなりに、まあ、なんか抽象にいろいろ頑張ったわけですよ。でしかもその上でエゴは、いやもうあなたはそのままでいいんだよなんて思ったら見事にうまく失敗したわけね。だからそれはエゴらしからぬことをやったからなんですよ。この3つと1つは。で最後の4番目のは全然エゴらしからぬことなんですよ。あなたはもうそのままでいいんだよ。なんてエゴは思うわけないじゃないですか、そんなもんなんで。エゴはそんな思うわけない。から、なんとなく、なんていうかな、ちょっと、不意をつかれちゃうのね。ね。池田さんも、あなたはもうそのままでいいんだよって言われたら。私そんなこと思ったことなかった。あ、そうか、もう私このままでいいんだよってね。5分ぐらいなって、5分ぐらいはなんとなく納得するかもしれないけど、5分経ったら全然良くないじゃないってね、全然私このままいいわけないよねってすぐなるわけです。で、だからエゴがなんか無理しちゃうと、その3番、3つと1つぐらいなのね。ところが、エゴが本領を発揮してしまうと、エゴが本領を発揮してしまうと、もうそんな今更努力も何もないし、他人のため再生したことじゃないです、他人なんてね。ね、自分をきれいに、そんなきれいにもしなくないし、このままでこんなままいいわけないでしょってね、なって。それで、結局エゴが本領をはっきりすると、強烈なネガティブなエネルギーの方に吸い寄せられていく。ですか。エゴが化けの皮を、エゴが本気を出した場合ね、今から話すのはエゴが本気を出した場合ですか。でエゴが大好きなのはそういうネガティブなものをね、ものですね。でそうするとエゴの特徴、エゴはネガティブな話が大好き、ね、誰かが失敗した話とか、ね、誰かが離婚した話とか、誰かが家庭不和の話とか、ね、 大好き、ね、そして自分自身が失敗した話も大好きで、大好きだからそれを何回も喋る。自分が誰かに裏切られた話はもう最高に大好きで、ね、自分はこういうふうにあの人にひどい目に遭った、もう最高ですよエゴにとっては、ね、だからそれを何回も何回も話す、ね、何年前の40年前の話をね、50年前の話を、50年前にあの人にひどい目に遭ったっていう話もエゴにとっても最高の話だから、ではそれを話す、お互いに話す、ね、でそういう、ものですね。でそういうもの、それを闇のグループだったり闇の共同体ってね、まあ呼びましょうですか。そして闇の共同体ではどんどんどんどん自分が、不幸にネガティブになってくることを目指す。そしてそれがエゴにとっては最高に気持ちがいい。だから誰かの失敗した話とかね、そういう話をいくらでも集めてくる。あるいはあ、なんていうかな、そういう相談に乗るように見えながら、実はその人がどういうふうに離婚したのかなんて話も大好きで、ね、やる。でそうするとなんか、あ、この人は私の離婚した話を根掘り葉掘り聞いてくれるから私のことを心配してくれてるのかなと思ったけども、とんでもない話ですね。ではないんですよ、ね、でその闇の共同体のにとって最大のルール違反は何かっていうと、幸せになることですね。幸せになること、幸せになることっていうのは闇の共同体に対する最大の裏切りになります。最大の裏切りですか。だからもし例えばある家庭が闇の共同体だった場合に、そこで生まれた子供たちっていうのは幸せにはなれないんですよ。なぜ、幸せになることはルール違反だから。幸せになることはお父さんお母さんを裏切ることになるから。なんてことも全然そういう話ですね。ですね。はい。でそうするともうそうなってくると幸せを求めるなんてことはありえないし、そうなってくると不本意に何かをやるっていうことを、いやいやながら何かやるってことにも慣れちゃってるし、ね、自分が本当にしたいことを努力して何か追い求めてるってことはもう最大の闇の共同体に対する最大の裏切りだから、それは許されなくて、で、嫌なことをいやいやながらやることは許されるから、だから本当にやりたい仕事をやるとか、本当に結婚したい人と結婚するとか、そんなこと絶対許されなくて、ね、でそういう話になってきます、ね、何を極端なことをあなたは言ってるのっていうか、そんなことないですよ。全然極端ではないですよ、ね、でそうなんだけれども、でどう考えたってそれは、だからこれ 何を言いたいかというと、人間というのは普通幸せになろうとして頑張っているなんていう人間理解はちょっといくらでも浅いんですよ。そうではなくて、我々は我々のエゴっていうのは幸せになんかなりたくなくて、不幸になりたくて、だから客観的に見ればそんなことしたら不幸になるでしょうっていうことを平気でやる、私はやるわけね。 でそれに対してなぜそんなことをするのってみんな不思議があるんだけど、全然不思議でも何でもなくて、なぜかっていえば我々エゴになる、あの不幸せになることを願っているからと見れば、大体人間のやることの説明は全部ついちゃうんですよ。ついちゃうのね。で私がなぜこんなことをやる言ってるのかというと、我々がやるおかしなこと、変なことっていうのは全部この説明で説明ついちゃうから、まあ要するに相手の手の内をばらしてるって話なんですよ。相手の手の内をばらしてね。で今闇の共同体って言ったけれども。だって宗教とかっていうのは、それこそ私は光のマインドフルネスだから光の共同体じゃない、まあ光の共同体ってところも話も今持っていこうとしてんだけども、光の共同体じゃないのって言ったら、でもないんですよね。いやでもないっていうのは、下手をすれば宗教っていうのは闇の共同体に下手すればなります。これは私の経験上そうです。なぜなんか宗教っていうのはなんか一応なんか今の世間ではうまくいかなかった人が何とかしようという文脈があるじゃないですか、ね、でその時にこの辺りで闇とかエゴとかその辺りの整理がついていないと、本当の意味で光を目指すのではなくて、いつの間にか世間に対するルサンチマンの思った人たちの集まりになってしまって、で何とも言えない嫌なあのグループになるんですよ。もうそれ私も嫌ってことを見てきた。いや私はなぜこんなこと言うか、そういうことに全部とどめを刺したいから話してるのね。まあ、そういう、まあ、はっきり言って私らが抱え込んだ病気です。でこの病気を何とか克服したいと思ってるからあえて言ってるわけ ね。でそういうあの闇の闇に引きずり込まれていく強烈な力は、この宗教とか瞑想とか何とかやろうとする人に余計感じるのね。それなぜかっていうと、ある意味今言ったように宗教っていうのは光の共同体を目指すってことはどういうことかというと、闇の共同体から抜けようとしてるわけなんですよね抜けようとしてるわけなんですよね。でどんなそういう組織でも分かると思うけども、足抜けは許さないんですよ。だから足抜けしようとしてる人に対して強烈に引っ張るわけね。ですか。だから私が今 何を言おうとしてるか分かるでしょ。もう当然足抜けしようよねって私は今言ってるわけですよ。当然ね。で私らがやろうとしてるのは足抜けなんだよってことを言ってるわけね。だから私らが足抜けをしようとするしている以上、足抜けに対する強烈な反動があるよっていう今警告をしているんですよ。警告をしている。だからその反動に負けちゃうとあの足抜けをしようとした、宗教のグループがいつの間にか正反対になっていく、闇の方に落ちていくっていうことはあるわけ。つまり、宗教である以上光の方へ向かっていこうっていうのが基本的なスタンスだったんだけども、ってことは闇の共同体に対する最大の反逆なんですよ。わかりますね。あのもう完全にスターウォーズになってきちゃったんだけどねあのそれは許されないんですよ。だから強烈に引きずり込まれる。どこへ？闇の方へ。でそこら辺が、まあ第五図っていうものが分かってなくて、第四図だけで、第四図の中でなんとかここから抜けようとした時に強烈な闇の力が、その人たちを取り込んでいく。でこれがね全てです。この間から宗教的テロリズムの話をしていて、まあ、あのグルにこう言われた時、分別を捨てろって言われた時に、もう分別を捨てる ルの中に、普通の、ね、地下鉄の中でサリン撒いちゃいけないよねなんて分別も捨てなきゃいけなくなるからっていう話もしたんだけども、もう一つやっぱりこの闇の力っていうのはちゃんと見とかないと宗教的テロリズムのもう一つの側面っていうのが分かんない、ね、だからなぜあそこまで強烈に一つの宗教教団が世間に対するとてつもないネガティブなエネルギーを持ってしまったのかっていうのはこの理由です。つまり私らは宗教を通して闇の共同体から抜けようとしてるんだけども、足抜けは絶対に許されなくて、で大五図になったらもうそれは関係ないんだけどね、大五図を知らないまま、だから大五図を知らないまま足抜けをしようとしたら闇の力に落ちていくっていうのが決まってるのね。でそこからもう宗教的テロリズムはもうすぐです。ですか。こうなって、で本当にわけのわからない、ことになります。でその時に自分が例えばカルトに、ね、そういうもう闇の共同体のカルトに入っていたとしても、その人は抜けられないんですよ。もう闇に襲われちゃってるから。闇に襲われちゃうと、もう闇の、もっとさらに闇の方へ落ちていく以外にはなくて、そこからなんとか光の方へ抜けようっていう力はもうその人にはもうないです、ね、だからカルトから抜けられないんですよ。悪いと思っててもね、どうしようもないですか。そういうね、あの宗教をやろうとした時に光の共同体のはずが闇の共同体になる事例なんてもう山ほどあって、でその闇の共同体が宗教の、集団であったり、あるいはもしかしたら、家庭がそうだった場合も当然ある、ね、まあ、それはもう 何世代にもわたっていろんなものを積んできちゃった過程としては闇の共同体になっている場合も当然ある。でそうすると純粋に幸せになるために自分のやりたいことをやるってことは一切できなくて、ね、わざわざ不幸になることを選んでしまうこともあるし、でちょっとでもポジティブなことをやろうとすると、それは闇の共同体に対する裏切りだから、なんかいろんな理屈をつけてやる、ね、でそうすると全然本当に心の底からやりたいことをやってるふうにはならないっていうね、なってしまうことなんですよ。ですか。でこれはみんな一体何の話なのって言ったら、これ全部エゴの話ですね。でエゴが、一人のエゴなら大したことないんだけども、エゴが集団になった時にそういう闇の共同体を、まあ、そういうことね、エゴが集団になった時に闇の共同体を作って、でその闇の共同体の一員になってしまったら、もう足抜けは非常に難しい、ね、でそうなんだけども、そうなんだけども、でも今言ったことは全部第四図の中での話で、第四図の中で何とかしようとしたり、あるいはもう全てが OK なんだよって開き直ろうとしたり、あるいはそれも全部できなくてエゴの力に負けて闇の方に落ちていったり、でそれも一人でやるんじゃなくて共同体でやったら、もうそこへズルズルと巻き込まれてしまう、ね、じゃあそれをどうしたらいいの。まあそれにはね、この第五図のこの人が単なる肉体ではとてもじゃないけど抵抗できないと私は思います。単なるあなたの心臓を動かす力ぐらいではとてもじゃないけど闇の力には勝てないと思います。で闇の力に本当に勝つには、この、肉体でもない、あるいはそしてもちろんエゴでもない、もう一つの全く違う意識のあり方、イエス様的に言えばこの世界に従属しない何かっていうものがを本当に感じない限り、この闇に 落ちていこうとする力にはまず負けちゃうだろうなと思う。で、下手に宗教なんかやって下手に足抜けしようとしたらさらにドツボにはまってしまう、ね、っていうことなんですよ。ですかね、だから私は今言ったような闇に落ちるそのメカニズムをきちんと見れば、なぜ人間というのはそういう非常に不合理なこと、つまりわざわざ幸せに不幸に落ちていく選択をして、そしてそれを我慢しちゃうのか、なぜそういうことを続けるのかという理由もはっきりするし、ね、じゃあどうすればいいのかって言ったらば、これはもう本当になんていうかな、この単に肉体へ戻るぐらいじゃとてもじゃないけど間に合わなくて、もう一つの意識の在り方っていうところに持っていくしかないと思う。その時に私らは本当の意味で、エゴの、まあ、そうじゃないか、要するにエゴの引力圏というのかな、エゴが、力を及ぼせる範囲からは出れないんですよ、結局のところ。そしてエゴが力を及ぼす範囲の中であったらば、さっき言った3つのことで頑張るか、4つで開き直るか、でも結局は5番目の闇の方に引きずり込まれるかで終わってしまう。一巻の終わりで。で、これが、宗教とか瞑想とかをやろうとしたんだけども、途中で挫折するのはそのためです。まあ、聞いちゃうよ。聞いちゃうけど。うん、あの途中で挫折するのはそのためです。ね、で、それを、本当に乗り越えるには、エゴの重力が、エゴの引力が及ばないところに、自分の本当の姿を見るしかなくて、でそれが、まあ、醍醐図なのね。醍醐図を感じて初めて我々はそれを乗り越えることができる。醍醐図を感じて初めて今まで闇の共同体に引きずり込まれていた生き方を根本的に変えることができる。その時初めて我々は不本意ながら、いやいやながらやっていたことを根本的に変えることができて、その時初めて我々の本当の願いというのが分かって、でその本当の願いに従って、素直に生きていくということができる。今までのように、わざわざ自分が不幸になる生き方をするのではなくて、今までのようにわざわざ本当はしたくもないことをいやながら不本意にやることもなくて、ね、だからまあ今日のテーマはその闇の共同体から光の共同体へ、ね、だから宗教っていうのは下手をすれば闇の共同体になる、実際になったじゃないですか、我々はそれを見たわけね。ね、闇の共同体が世間を襲うところを見たわけですよ、ね、なぜ宗教団体がってじゃないんですよ。宗教団体だからなんですよ。宗教団体だから強烈な闇の力を持っちゃうわけ ね。だからそのそうさせないために我々は今、この醍醐図っていうものを、醍醐図っていうのは、エゴの引力が及ばないところ、なぜ醍醐図はこの世界に所属しないからなのねじゃないと対抗できないです。で私がこの、まあ、あなたの心臓を動かしている力もいいよねと、これは分かるんだけども、ごめんなさい、それじゃ対抗できないのよ。それもいいんだけどね、とてもじゃないけどそれは英語には対抗できないです。はい、じゃあなので、 我々は闇の共同体ではなくて、光の共同体を目指します。でその時に強烈に闇へ引きずり込む力は働きますけども、もう、今日言ったことが全てだから、ほぼ全てです。全てだから、もう相手の今、要するに私なぜこういう話をしてるか、要するに詐欺の手口をバラしちゃってるってことですよ。ね。ね。詐欺の手口をバラしちゃいすれば、皆さんは詐欺には引っかからない。ね。ですか。だけども、足抜けしようとした時に強烈に闇へ引きずり込む力が働きます。それ当然ね。だけども、その強烈な力も今言ったことが全てだから、もう大丈夫です。なんか自分の中になんかわざわざ不幸になりたい、なるような選択をしようとしたら、これがそうなのねとかね。わざわざ不本意なことをあえてやるのも、そういうことなのね。で、本当のなんか慈悲とかなんとか信じきれないのも、そのせいなのね。ねっていう、で、人っていうのはどうせ裏切り合うもんでしょうとかね。愛なんて嘘でしょとかねってなんか言い始めたら、それは全部闇へ引きずり込もうとしてるのだって全部わかるじゃないですか、ね、だからそういう手の内を全部今日明かしたから、でそれに引っかからないで、で光の方へ行きましょうっていうことですね。でその時に禅とマインドフルネスとヨーガが3つが一つになることがどうしても必要で、今のままの単に体に戻ればいいよねっていうレベルだととてもじゃないけど対抗できないです。本当に私は私の全てが1995年3月20日から始まっているので、3月20日 のあの時に現れた闇の力にどうやったら対抗できるかっていうのが私の問題意識の全てなんですよ。だからあれに対抗できないようなものはもうダメなんですよ。本当に。で、心臓が動かないですから、じゃ対抗できないです。だから私がなぜ大骨にこだわるのかっていうと、大骨だけがあの闇の力に対抗できるから。そういうことですね。はい、じゃあ、光の共同体を目指しますよ。願わくはこの功徳をもってあまねく一切に及ぼし、我らと衆生と皆ともに仏道上善ことを、
Boy.
く仏道無常誓願上仏道